こんにちは、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
トロイさん、今週もペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間がやってきました。今週も最新ニュースが盛りだくさんですね。
そうですね、スージーさん、今週もペロブスカイト太陽電池の進化を伺わせる興味深い研究開発や実用化に向けた動きが世界中で報じられています。
特にどんなニュースが注目されていますか？
はい、まずはペロブスカイトと CIGS を組み合わせたタンデム太陽電池で 25.14% という世界最高効率が達成されました。またドイツでは農業と太陽光発電を融合させたアグリ PV の新しいパイロットプラントが開設されています。さらにペロブスカイト材料が太陽電池だけでなく次世代照明やディスプレイ技術への応用も広がっているというニュースもあります。
照明やディスプレイにもですか？それは興味深いですね。
その他にも高効率の純青色 PLED を実現するための新しいパッシベーション戦略が開発されたこと、そして界面パッシベーションと双極子電解光学の相乗効果でセシウム鉛溶化物量子ドット太陽電池の効率が 15% に向上したという進展も報告されています。
なるほど、太陽電池としての高効率化はもちろん、全く新しい応用分野も開拓されているんですね。今週は特に高効率化と実用化に向けた具体的な動き、そしてペロブスカイトが持つ多面的な可能性に焦点を当てて分析していきたいと思います。
そうですね、ペロブスカイト太陽電池が持つ潜在能力がいかに大きいかがわかる1週間でした。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず飛び込んできたのはペロブスカイトとシリコンのタンデム太陽電池で驚異的な 33.33% という高効率を達成したというニュースですね。これは本当にすごい進歩だと思うのですが、どのような技術がこれを可能にしたのでしょうか？
はい、スージーさん、これは中国科学院寧波材料技術工程研究所などの研究チームによるもので、工業用シリコン基板のピラミッド状テクスチャ表面にポリスチレンナノスフェアをテンプレートとして用い、酸化アルミニウムの薄い絶縁層を精密に堆積させる新しいパッシベーション戦略を開発した点がポイントです。
テンプレートを使って複雑な表面に正確な層を作るということですね。これが効率向上にどうつながるのですか？
ええ、この選択的な酸化アルミニウム層が界面の血管を効果的にパッシベートし、電荷の再結合損失を抑制します。結果として 33.33%、認証効率では 32.89% という世界最高レベルの電力変換効率を達成し、さらに1000時間の連続動作後も初期効率の約 90% を維持する優れた安定性を示しました。
安定性も確保されているんですね。従来のシリコン太陽電池の理論限界を超える性能で、実用化に向けて大きく前進しそうです。続いては、FAPBI 3ペロブスカイト太陽電池で、27.6% という安定高効率を実現したというニュースですが、この FAPBI3 という材料の課題とそれをどう克服したのかを教えていただけますか？
はい、ホルムアミジニウム鉛溶化物、略して FAPBI3 は高い理論効率を持つ有望な材料ですが、使用環境下で不安定な非光活性デルタ症へ相転移しやすいという重大な課題がありました。これは有機カチオンの過度な回転自由度に起因するエントロピー効果が原因です。
なるほど、材料が不安定だとせっかくの性能が発揮できないということですね。今回の研究ではどうやってこの不安定性を克服したのですか？
中国、韓国、ロシアの研究チームは 3PMPCL という新規の有機分子を添加剤として導入し、ペロブスカイト内の有機カチオンの回転自由度を制限するエントロピー制御型分子ロック戦略を開発しました。これにより相転移が抑制され、安定性が大幅に向上し、27.6% という記録的な変換効率を達成しています。
分子レベルで安定性をコントロールするとは、まさに最先端の技術ですね。これが実用化されれば、FAPBI3 ペロブスカイト太陽電池の商業化が大きく加速しそうです。次のニュースも安定性に関連するもので、風刺なしで 27.18% の高効率と長期安定性を実現したペロブスカイト、 有機ハイブリッド太陽電池についてですね。風刺が不要というのはコスト面でも大きなメリットになりそうですが、どのように実現したのでしょうか。
はい、スージーさん、これは韓国のウルサン大学とガイストなどの研究機関が共同で開発したもので、カスケードホール転送設計という新しい構造を採用しています。この設計により成功の移動経路を最適化し、電荷キャリアの収集効率を高めています。
カスケードホール転送設計ですか。それがどのように風刺なしでの安定性につながるのですか。
この最適化された設計はデバイス内部の層劣化プロセスに対する耐性を高め、外部からの湿気や熱の影響を受けにくくする効果があります。結果として85°C/RH という過酷な加速劣化試験条件下でも3000時間後も初期効率の 95% 以上を維持しました。認証効率は 26.71% です。
製造コストの削減と軽量化にもつながる風刺不要技術は、ペロブスカイト太陽電池の普及を加速させる重要なブレイクスルーとなりそうですね。トロイさん、次は中国の研究チームが NIP 型ペロブスカイト太陽電池で記録的な 27.17% の効率を達成したというニュースです。こちらも高効率化のニュースですが、どんな技術的工夫があったのでしょうか。
はい、この研究ではリガンド競合結合戦略を用いた連続的に勾配のある N+N ドープ酸化鈴電子輸送層を開発した点が革新的です。従来の均一な酸化鈴層ではなく、ドープ濃度を連続的に変化させることで電子輸送層全体のバンドアライメントを最適化しています。
バンドアライメントの最適化というと、具体的にどういった効果があるのでしょうか。
電子輸送層とペロブスカイト層の界面におけるバンド不整合や電荷蓄積が効率向上を妨げる主要なボトルネックでした。この勾配ドープ構造とリガンド競合結合戦略によって、界面での非放射再結合損失が大幅に低減され、電荷注入と抽出が効率化され、結果として、27.17% の認証済み定常電力変換効率を達成しています。
なるほど、界面設計のわずかな違いがこれほどの高効率につながるんですね。基礎研究の積み重ねが全体としての性能を大きく引き上げているのがよくわかります。続いてはシンガポールの南洋理工大学が開発したわずか10ナノメートルの超薄型ペロブスカイト太陽電池のニュースです。透明性と効率を両立したとのことですが、これはどのような応用が期待されますか。
これは画期的な成果です。従来のペロブスカイト太陽電池の約50分の1という薄さを実現し、不透明な状態で最大 12%、 半透明な状態では 7.6% の効率と 41% の可視光透過率を達成しています。真空熱蒸着法という高度な製造技術が用いられました。
10ナノメートルとは驚きの薄さですね。透明でこれだけの効率があれば、かなり多様な場所で使えるようになりそうですね。
まさにその通りです。この技術は建物一体型太陽光発電、略して BIPV において、窓ガラスや外壁を発電体に変える可能性を秘めています。また軽量性からドローンやウェアラブルデバイス、 IoT センサーなど電力供給が課題となるモバイルフレキシブルなアプリケーションへの展開も期待されます。
都市の景観に溶け込みながら発電できるとなると、再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献しそうですね。トロイさん、次は日本の具体的な取り組みとして、千葉大学と積水化学工業がペロブスカイト太陽電池を用いた営農型太陽光発電の実証を開始したというニュースですね。積水化学工業の名前が出てくるのは、日本での実用化に向けて期待が高まります。
そうですね。これは農地を有効活用しながら電力も生み出すソーラーシェアリングという取り組みです。千葉大学の水田上部に積水化学工業が開発した軽量で透過性のあるペロブスカイト太陽電池モジュールを設置し、発電と稲作を同時に行います。
農作物への影響も考慮しながら発電もできるというのは理想的ですね。どんな点が検証されるのでしょうか。
この3年間の実証実験では、稲作の生育状況や収量、品質への影響を詳細に評価します。また、 日本の高温多湿な気象条件下でのペロブスカイト太陽電池モジュールの長期的な耐久性や信頼性、経済性、脱炭素効果も検証されます。積水化学工業にとっても、初期市場開拓と技術の信頼性向上につながる重要なプロジェクトです。
食料とエネルギーの安全保障を両立させる、日本の課題に直結した取り組みですね。成功を期待したいです。続いては、製造工程における粉塵汚染にペロブスカイト太陽電池が高い耐性を示すという研究成果です。これは製造コストに大きな影響を与えそうですね。
まさにその通りです。スージーさん、英国のサンライズネットワークからの報告で、高効率太陽電池の製造に必須とされてきた厳格なクリーンルーム環境がペロブスカイト太陽電池では必ずしも必要ない可能性を示唆しています。
クリーンルームが不要になるかもしれないというのは大きなニュースですね。どれくらいのコスト削減につながるのでしょうか。
クリーンルームの構築や維持には多大なコストがかかりますので、その簡素化や不要化は製造コストを大幅に削減し、特に低・中所得国での現地生産のハードルを大きく下げるでしょう。この発見はペロブスカイト太陽電池が真に低コストで普遍的なエネルギー源となるための重要な一歩となります。
コスト削減は普及に直結しますから、再生可能エネルギーのグローバルな展開を後押しするニュースですね。最後のニュースも日本国内の動きですね。防衛省が自衛隊施設でペロブスカイト太陽電池の導入実証プロジェクトを開始するとのことですが、これはどのような意図があるのでしょうか。
はい、これは日本政府が国内のペロブスカイト太陽電池技術の商業化を強力に後押しする戦略の一環です。最初の設置は沖縄県の自衛隊基地で、軽量で柔軟なペロブスカイトモジュールが、従来のシリコンパネルでは困難な屋根や壁、移動体への応用が検討されます。
防衛施設での導入となると、性能や耐久性への要求も非常に高いと思いますが、実証でどんな効果が期待されますか？
実運用環境下での性能、耐久性、設置の容易さ、運用コストが評価され、技術の信頼性が確立されることで、大規模導入への足がかりとなります。政府機関が初期市場を創出することで、国内企業の量産体制確立と技術コスト削減が加速し、エネルギー安全保障と産業競争力の両方を強化する重要な役割を果たすと期待されています。
国内での大規模導入に向けた、まさに国を挙げたプロジェクトですね。ペロブスカイト太陽電池の信頼性向上にもつながる重要な一歩となりそうです。
今週はペロブスカイト太陽電池が変換効率の記録更新を続けるとともに、長期安定性や製造コスト削減、そして建物一体型や営農型、さらには防衛施設への応用といった実用化に向けた具体的な動きが加速していることが明確になりました。
はい、基礎研究から産業応用まで非常に広範囲な進展があり、ペロブスカイト太陽電池が次世代の主要なエネルギー技術としていよいよ現実味を帯びてきたと感じる1週間でした。
そうですね、ペロブスカイト太陽電池が私たちのエネルギー環境を大きく変える可能性を改めて示したと言えるでしょう。
トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。来週も最新の情報をお届けしますので、ぜひお聞きください。